アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区のアート情報発信スペース蓄光アークよりお届けしております。5月1日火曜日、パーソナリティの浅田渉です。本日お届けしますのは4月の21日の土曜日に開催されたアークトークコンピレーションボリューム2、家について考えてみる、の内容をお届けします。また今月5月はですね、このボリューム2の内容を4回に分けて、配信するわけなんですけども、今回、お越し、いただいているゲストは京都都出版、また居候ライフなどで、活動をされてきた小川恭平さん、そして、音楽活動、また、出張マイハウスという、プロジェクトを、されてきたアーティストの佐藤武則さん、このお二方に、ゲストにお越しいただき、収録をさせていただきました。それではまずは、第1回目の、放送をお聞きください。どうぞ。家について考えてみるということで、今回は、京都都出版の代表で、居候ライフをされていた、小川恭平さんと、作家アーティスト活動をされてて、出張マイハウスというプロジェクトを、継続していただいている佐藤武則さんと、お二方に、ゲストに来ていただいて、家について考えようというテーマで、今回はお届けしたいと思います。もう本当にいろんなテーマを設けて、毎月第3週目の土曜日にやってますんで、また今回ちょっと、参加されてみて面白かったなと思っていただけたら、ウェブの方アクセスいただいてもよろしいですし、こういった公開録音の場も設けてますんで、ぜひ、遊びに来てください。ということで、今回はじゃあこの二方の、紹介からちょっとさせていただきます。まず小川恭平さんです。
はい、よろしくお願いします。
全然静かにしなくても大丈夫なんで、録音的には適当に拍手なりしてください。強制じゃないです。
すいません、ありがとう。
はい、で佐藤武則さんです。
お願いします。
ちょっとなんかこう段差が、ね、あってね、ちょっとなんかこう距離感がある気がするんですけども、はい、一応ここレクチャーブースっていうことで入れてるんで、はい、ちょっと使ってみようということで、今日はちょっとパソコンとかも置いてるんで、場合によってはもうほんまにもう席1個机置いて囲んでしまってもよかったんですけども、ちょっとセッティングの都合上このまま進めさせていただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ、ですね、そのこちらでちょっと紹介書かせていただいてるんですけども、はい、今さまざまな、お友達の家を泊まり歩く居候ライフの過程から、ね、その家の知人の家の押し入れの出版社を立ち上げてしまったっていうようなことを書いてるんですけども、はい、簡単に、京都都出版の立ち上がりから今までのその活動等を話していただいたら、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、岡田恭平です。
今日ちょっと言われ
てます。なんかね、あんまり話すのは得意じゃない上に、はい、ちょっとぼーっとしてるんで、あ、実は割とぼーっとしてるんだけれども、それでここはと思ってね、はい、バファリ、ちょっと体調悪かったことがあって、はい、バファリーを飲んでたら、はいはい、ますますぼーっとしてるんですけど、
バファリー飲んだらぼーっとした、
その辺はまあこう多少こうご了解というか、ご了解ですか、そういう状態
なんで、気にならず
だから多分こうボケる方はできるけどツッコミの方があんまりできないんじゃないかなっていう、
そこはなんとかこっちでフォローするように、
自信がそう思って
ます、はい、しますんで、はい、じゃあぜひまた紹介よろしくお願いします。はい、
それでなんですかね、家についてって聞いて、はい、でそれでこうマイハウスさんというか佐藤さんとこう合わせてっていうのはなかなかいい企画だな、あ、もう自分の紹介だなと思いました。はい、それでちょっと家について考えるというか、ほとんど考えようと思って、はい、どんな家に住んでみたかなってことを、
とりあえず
書いてみた、
これ資料入ってますが、はい、参考に
書いてみたけれども、これはちょっと説明したら長すぎるんで、はい、居候ライフのあたりからを中心に話していこうかなと今思った。はい、はい、で一応見るとよく引っ越してたんですよね。はい、はい、でもともと東京のあたりにいて、それで京都に引っ越して、大学の関係で京都に暮らし始めたのが1989年なんですが、それまでこう実家の、いろんな都合でよく引っ越してたんですわ。はい、 で、まあ、家に住んでたこともあるし、まあ、母親がよく会社の寮の管理人の仕事をやってたこともあって、はいはい、寮みたいなところに暮らしてました。あ、一番最初書き忘れましたけど、最初に暮らしてた記憶があるのが、まあ、あの浅野セメントっていう会社の寮で育ちました、はいはい、まあそうですね。でよく引っ越しをしていたっていうのが、まあ、もともと何だかあるってことで、でまあ京都大学に来て、まあ、一人暮らしをしたんですよね。でまあ、一人暮らしと言ってもなんかこう、まあ、京都によくあるようなこう下宿みたいなところで、一軒家をこう部屋貸ししてるようなところで、まあ、最初に隣の人に、まあ、ちょっと先輩の人に、まあそうか京都初めてか、じゃあちょっとその人の行きつけの喫茶店とか連れて行かれて、まあというような感じの、はい、ところに、まあ、最初に暮らして、そんなこと話してもまあいいや、その後
続けてください
。はい、それでした。声聞こえてますよね、結構ね。
あ、皆さん声大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
ちょっと小さい、ちょっともっと大きくっていう方言われたら、遠慮なくおっしゃってください。もうちょっと大きい方が大丈夫？聞こえてますか？そちらの方。
声大きいところと小さいところの差が大きいんじゃないかな。
あ、なるほど、真ん中がない
ですね。真ん中がないんで、はい。
どうぞ。
それで、まあ、はい、その家の下に、まあ、友達が引っ越してきて、それで、まあ、その友達が引っ越してきて、なんか楽しくなってね、よく家でパーティーをするような家になってたんですよね、はい、でそこに、まあ、東京の友達が京都に遊びに来たまま1年ぐらいいて、それが、まあ、最初の居候ですね、うん、はいはい、で居候っていうものがあるんだなと、はい、まあ、その人は、まあ、女の人だったんだけれども、はい、
すごいですね、まあ、その家に居候
そうだね、居候、うん、まあね、居候のつもりで来たわけじゃないけど、はいはいはい、なんか居候みたいになって、
その人が来、うん、はったっていうんだよね。
まあ、うん、遊びに来るつもりだったみたいですけどね、う
ん、その京平さんの家に、小原さんの家に
来はった、私の家っていうか、うん、まあ、そのなんかその家の上にいたり下にいたりで、どっちかっていうと私の家よりも友達の家にいる人がいたんですがね、はいはいはい、うん、でまあ面白いなと思って、はい、で、まあ、その人なんかがお金ないけど、なんかちょっとその辺から取ってきたものとかでみんなで暮らしたりとか、はい、なんかそんな楽しい暮らしを、うん、してましたで、うん、まあ家ですよね。それでその後、まあ、なんか事情があって、なんとなくこうちょっと京都に行きたいなと思って外国に行きました、はい、それで、まあ、1年ぐらい行ったんですが、帰ってきて、もう出るときに全部、まあ、荷物とか出しちゃったんで、まあ、またなんかそういうの揃えるのめんどくさいし、寮っていうのがあるから、まあ、大学の寮に入ったんですよね、うん、で、その後この、まあ、ここ書いてありますけれども、あの大学の建物を、まあ、その頃ちょっとなんかね、少しこう情報でヨーロッパでこうスコットっていうのが流行ってるって情報をちょっと手に入れたんですよ、うんうん、スコットっていうのは 知ってるかな。
知ってます、え、佐藤さん知ってます、うん、ああ、僕それ説明していただいて、
スコットっていうと、まあこう特にまあベルリンとか、まあ、
スコッターってやつですか。
そう、
スコッター、ね、ああ、分かりました、
なんか、まあ、パンクの人とかが、
あの、なんか勝手に人の家を、
人の家、うん、そうそう、
あの空いてるところをこう不法占拠するみたいな感じのやつですね。
そうですね、うん、それでまあそういうところにカフェを作ったりして、うん、まあみんなで割と楽しく暮らしたりするっていうのが流行ってるって情報を得て、うん、面白そうだなと思って、うん、でパッと見たら空いてるとこあったんです
ね目の前にここがあるやないか
で、まあ、それでちょっとやってみようかなって思ったのが、うん、まあ京都なんですね、キンジハウス で、
うん、でまあ、上にあるアトリエハニーっていうのは、
あ、まあ、もうちょっと丁寧に話すと、うん、あのね、一つこうボロい、もともと京都やから御所の御所にある警察のなんか駐在所みたいなやつを なぜか移転したっていう建物があって、はい、その一室がどうも空いてそうだったんですね、はい、でまずそこにこっそり住み始めたんです、はい、私一人で、はい、でそしたらやっぱり文句言われて、はい、出てけって言われてたら、はい、ちょうどその建物の隣に、まあ、金字ハウスっていうんだけど、まあ、今西金字って人知ってますかね。
今西金字
って、まあ、ちょっと有名な学者さんがおって、うん、その人が、まあ、異端な人でね、はい、こう大きなところから追い出されて、こう自分のなんか自分の建物にほとんど捨てたような、うんうんうん、2階建てか3階建てぐらいのこう、うん、 いい建物があって、うん、それがうちのちょっと隣だったの、うん、うちというかそのアトリエ範囲のね、うん、だからまあうち追い出されそうだし、まあ、そのスコットのことも聞いてたし、はい、ここをみんなで占拠したら、はい、とりあえずはまあ私のところというかなんか話が大きくなるし、はい、まあ、一人でやっててもまあすぐダメだし、まあそこをみんなでこう乗っ取ったりしたら、うん、面白いんじゃないかなと、うん、まあ、思って、うん、でちょっと人を募集したりとかしてたら、はい、まあ、人が結構集まってそれでまあやったんですよね、
はい。それはもう京大のその行かれた大学の、はい、学生当時学生だった人でもうガッと集まって占領したみたいな感じで、
ね、学生京大の学生あんまり実はいなくて、うん、近くにあったまあ造形大学人とか聖火の人の、はいはい、学生で言ったらそういう人が多かったし、はいはい、学生じゃない人も結構多くて、
うん、キンジハウスをそこ最終的に乗っ取ったかな。
そうですね、まあ、キンジハウスっていうか、まあ、今西キンジさんが昔いた人類学教室ってとこなんです
けど、キンジハウスって名前はこっち側が勝手につけた話なんですね。
そうそう、まあ、うん、一応勝手につけた話、一応今西キンジのことぐらいは知ってるみたいな、うん、こうちょっとこうその辺のアピールを、ね、
は
い
は
い、
あ、知って
る一応今西キンジって人をリスペクトしてるんだっていう、こう
建前は作っておいて、
はい、まあ、読んだこともないんですけど、う
ん、
どんな人
かないんかで、まあ、そこを占拠して、
はいはい、で、まあ、そんなことをしていったらやっぱり、まあ、まあ、そこのことはいろいろあるんですけれども、はい、まあ、飛ばすというか、まあ、3ヶ月ぐらいで追い出されて、はい、追い出されたらとりあえず家を借りる気がしなかった。
ああ、もうだから一旦その生活を体験してしまったら次こうお金を払って借りるのが
なんと
なんかちょっとどうなんやろうっていうところに行ってしまったんですか。
多分ね、ちょっと尺だったんだと思う。
ああ、なるほど。
別に家なんてなくたっていいぜみたいなことを、うん、言ってみたかったんだと思うんですよね、はいはい、それでまあその時思いついたのが、まあ、人の家に泊まり歩けばいいなっていうことで、はいはいはい、でそうするとまあ京都にいてもなんか旅してる感じがして楽しそうだし、うん、やってみようか、うん、家もないし、うん、ってことで居候ライフってことを、うん、始めました。
はいはいはい。そこ、これが何年の話なんですか。
あ、これなんとなくね、数字が書いてありますよ、たまに、はい、で、2005年ですね。
あ、だいぶ最近です、なんですね。
あ、2000じゃないですよ、これ間違えた。
あ、間違えた、95年ですか。
1995年。
えらい違う、びっくりしました。つい2年前じゃないかって思って、そんな最近までやってたんだって思いましたけど、違うかったと。
で、その後に部屋を借りたのが2002年だから、はい、まあ、7年か 6年家がなかったんですよね、
はいはい、すごいですね、それ7年間家ない。
そう、
そうやって居候で生活されてるっていう状態、
まあ、まあね、でもまあ微妙ですよね、場合時とはたまによって。例えば沖縄って書いてありますと、沖縄ではこう3ヶ月ぐらい民宿で働いてそこに住み込みをしたりとか、はいはいはい、まあそれぞれいろいろありながら、はい、まあ居候ライフというのをやってました。
はいはい。で、なんか東京に、はい、沖縄行って東京って京都に行った時に何かこう、はい、京都と芝居つながる動きがあったっ。
そうですね、うん、まあなんかね、まあ、なんとなく思って振り返って思うのは、なんかそういう場所みたいに対するこだわりみたいなのと、はい、あともう一つこうフリーペーパーっていうんですかね、なんか印刷して配ったりするのが好きだったっていう、はいはい、まあのがありますね。それでまあなんかまあなんだろうね、こうスラッと書いてあるけど、まあ、沖縄行って東京行って、うん、京都戻ってまた沖縄行ってとかなんですけど、この辺は、はい、でまあ今日東京にいてなんかやることがないなと思ったんですよね、うん、なんでだったかな。それで、であとなんか今までやってきたことでちょっとなんかしようかなと思ったら、うん、出版がいいんじゃないかなと思いついて、うん、でそれをやるなら京都かなと思ったんですよ、うん、ははは。まあそれぞれ理由はあると思うんですけどね、はい、
それはもともとそのなんか居候ライフを始めた時に何かこう出版活動みたいなんで最初にフリーペーパー出されてたんですね。
そうです、ここに一応持ってきましたね。
あ、なんかよかったら、ま、回して見ていただいてもいいですか。これ居候ライフですか、これは。ここに書いている発刊っていう、はい、
そうですね、
この当時出してた
フリーペーパー、まあフリーペーパーなんで、ね、
ちょっと回して見ていただいて、はい、
全部一緒ですか。
あの全部違います。はい、で1枚1枚こう月1回ぐらいのペースで出していたんですけど、はいはい、
結構の量ですね、うん、
っていうか本当はね、
もうすぐ笑ってますけど最前列のお客さん、
いや で実はまあ私がだってやってた、まあ、私もやってたんですが弟がいまして、はいはい、まあ、弟はアーティストなんですが、はいはい、あの弟も同時か私より1年後に家がなくなって、はいはい、2人でまあ居候ライフやねってことで居候ライフってこともなかったのかな、うん、でまあ2人で居候ライフっていうフリーペーパーを作ろうかっていうで片面をね私がまあ京都に大体行って作って、うん、でそれを東京に送るんですよね、はい、で片面を弟が東京で作ってて、うん、それを送られてきて、はいはい、それをまあ両面印刷して出してました、
うん、その時じゃあ東京で弟さんも同時にそのイソロライフに突入したっていうのは、はいはい、なんかこのなんかこう本当にただの偶然、もともとその東京で結構そういうことを弟さんもされてたんですか。
まあ弟もいろいろやってましたからね、うん、その前まで岡画廊っていうスペースをやったりしてたかな、はい、あれ違うかいや多分そう、うん、
はいはい、
そう偶然といえば偶然だし、うん、なんか考えてること似てたのかもしれないけど、うん、それぞれでもイソロライフに入った事情は違います、うん、
はいはい、
そういうものをまあ作ってましたね、うんうん、
でも今回していただいているそういうショーライフを、はいはい、まあ、あの作ってそういう過程でその京都でさっき出版やるなら京都やろうということで、うん、
まあ過程というかね、うん、はい、
なんかいきなり
いきなりというか、うん、
で京都と出版が2000年 に
一応立ち上げたんですよね、うんうんうん、まあ、うん、出版というても、まあ、家もないし押し入れだし、うん、出版というか、まあ、一応これちょっと違うものなんですけど、だいたいこういうわらばんし で、はい、でこれにね、これをなんか簡単な方がいいなと思って、はい、これをこういうふうに折ってこう折ってこう折ってこう折ると、はい、でここをホチキスで止めたら、
はい、
だいたい本らしいじゃないですか、でまあこれをこういうものをなんか出していこうという、うん、出版社をね、はい、やったんですが、
うんうん、あそれだ最初はじゃあ基本的になんかあの最終的に結構こうちゃんと手元に本とかもあるんですけど、こういった普通に本を作るまでは、はい、あの今簡単に折ったものでプリントアウトしてっていうところから地道に始めて、
始めていきは
ったわけですね、
はい、ははそれでまあ気持ちとしてはね、まあ、言わなくても大丈夫だと思ってたけれども、はい、やっぱりねこう連絡も取りになってるんですかね、やっぱり不便なんですよ、
はいはい、
家がなくてもまあ事務所があればなんとかできるかもしれないと思って、うんうん、まあ、事務所って書い共同事務所ってこれ書きましたけど、はい、まあ、これも実は友達の家の、うん、もう一部をなんかみんなで使おうかっていう話で、うんうん、その場所を一応事務所にしてもらって、うんうん、ここを連絡先に1年ぐらいはしてましたね、まあなんでかね、まあそれででもしかしなんかまあその頃からなんかまあ家はないんだけれどもあんまり家があった方がいいんじゃないかなっていう気持ちになってきて
なあそこからなってきたんですね、
なってきたっていうかね、家がないことでイソロライフってすごくそれで楽しいことも多かったわけですよ、はいはい、あのまあ、まあ毎日何も何かしてるってわけでもなくても次どこ行こうかなとか、うん、まあ、その人新しい家に行ってそこでこう、うん、その人のなんかこう少し料理を作ったりとか考えることは多くて、うんうん、特に何してるってわけでもなくてもまあ日々割と楽しく暮らしてたんですが、うん、はい、ちょっとね本を作るとかなってくるとまたなんか違っててね、うん、ただ不便なんですよ、うん、要するにね、はい、でなんか不便な立ちだし家があった方が便利だなと思いまして、うん、部屋を借りました、うん、でそれでイソロライフが終わりますね、
うん、それが2002年で、
はい、まあ、
うん、その後こう実際、まあ、部屋借りて、はい、であの、はい、結構便利良くなるじゃないですか、さっき言ってた話で言うと、
そうなんですね、
本作る上で
だけど、うん、逆にそういう本はできなくなってきて、
はあ、
なんでだったかな、まあ、事情はあるんですが、うん、あんまり作らなくなりました、
うん、あ借りた瞬間しばらくはちょっとお休みされたんですか。
いや休んでるつもりはなかったんですが、うん、結局 なかったですね、うんうんうん、でまあちょっと中津川アパートのところに暮らし、うん、そこはちょうどで暮らしてたんですね、はい、そこに引っ越して、 あとちょっと高知で、ちょっと恋人が高知に回ってきて、うん、そこで一緒に暮らしたりとかして、うん、ちょっとね、あんまりその同棲みたいなことは実は今まであんまりなかったんですよね、うん、それで一応そういうだいぶソロライフとはかなり違う方向にぐっと行ったんですよね。うん、まあそれだけど、まあその人とうまくいかなくなったりして、はい、でまあその人がまあその後高知で一緒に暮らしたり、あ、京都で一緒に暮らしたりしたんですが、うん、まあ出ていくって言い方おかしいな、まあいな、うん、あのまあその人は高知に帰って、うん、その頃たまたまそこに寄られる本町君って人がうちに居候に来たりして、はい、まあそれが関係あるのかどうか分かんないけど、まあここでちょっと本格的にやろうかなと聞きました。はいはい、あの多分ね、うん、いろいろと詳しい、その辺がいろいろとかなり事情はあるんですが、はいはい、今こう簡単に言わないでおくと、はい、まあそういう感じです。
はいはい、なるほど。なんか後ほどちょっと
聞くから。後ほどというか、まあ、それ分からないです。う
んうん、まあとりあえずじゃあそんな。
でまあ本格的にやって始めたんですね、はい、あのちょっと流通関係のところと契約を結んで、はい、で最初に出した本が、
はい、弟ですか、
はい、弟の本ですね、はいはいはい、長くなってますね、はい、すいません、
これですね、はい、このやり方で300円、これあの販売も増してるんですけども、はい、今日持ってきてはり本です、これちょっと回しましょうか、
はい、
よかったら、あ、すみません、はい、こちらご指示申し訳ないです、
うん、まあこの本は、うん、まあ、簡単に言えばその弟がまあ ずっと昔に沖縄旅行した時の日記なんですが、まあ、改めてちょっと10年ぶりが読み返したらちょっと良くて感動して、まあ最初にこの本を出そうと思ってたんですね。で、まあ、でもこれそれも全然分からずに作ってるから、いろんな想定とかがまあかなり良くないところもあるんですが、まあ頑張ったんですけれども、で次の年にまあこの本を、
こっち日本で、
はい、
これが、ディア菊池さん
っていう、はい、本を出しました。
ブルーテント村とチョコレートっていう、
はい、はいはい、
こちらもじゃあちょっと回していきますんで、はい、よかったら、
それで、まあ、ちょっと家ってことで言うたら、その今こう家アパートで本を作ってるんですけれども、そこがなんかいい場所にならないかなってよく考えていて、はい、でそれでちょっと2006年の抱負からってことで、2006年の抱負をここに載せました、隣に。
はい、お届けしてまいりましたアークオーディオ、今回はアークトークコンピレーションボリューム2、家について考えてみる、4回の放送のうち、第1回目を、お届けしております。こちらはですね、今回はあの小川恭平さんの、ご紹介を中心にお届けさせていただきましたが、まあ、あの彼の、出版業に至るまでの、まあ、居候ライフ、の変遷ですねを今日配信させていただいてます。でその中でも、特に、名前上がってたのがあの京都大学で、まあ、あの何人かのメンバーと、一緒に、使っていたという金字ハウスの話、またその居候ライフの中で、出版業の、まあ、走りにもなったあの居候ライフとい う、 こう新聞ですよね、あのミニコミ誌みたいなものを作っていたという話、ね、様々なエピソードを、今回もいただいています。まあ、次回、この辺りの小川さんの話を受け、佐藤さんが、ね、今度は自分の家を、展覧会場に引っ越しさせる、小川さんの場合は自分自身が、他人の家に行くというプロジェクトを簡単に言うとしているわけなんですが、佐藤さんは、自分の家を、自分にとってはパブリックな場所であるその展覧会場、ギャラリーであったりとか、美術館に引っ越しするというプロジェクトをやっている方です。まあ、このお二方の違いが、次回以降どんどん、出てくるのではないでしょうか。また、次回は佐藤さんの、活動を中心に紹介をさせていただきます。それではお届けしてまいりました、アークトークコンピレーション第2回目の、模様、今週、火曜日5月1日の内容でございました。それでは、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、パーソナリティの浅田渉でした。